朝日新聞メディアトーククロス、
前回の続きからお送りします。
じゃあ次の質問、はいはい、はい、ポッドキャストしていて苦労したこと、していることあればということなんですけども、うんうん、何かございますか。
いや、なんですか、一発撮りでやってる方々ってやっぱり話がどんどん上手くなっていってるんですよね。うん、なんか僕がその編集大好きなんですよ多分。編集大好き。たまにその YouTuber とかでもう何十時間も編集する人いるじゃないですか。あの気持ちすごく分かって、なんか寝る時間減らし削ってどんどん編集したくなっちゃうタイプなんですよ。編集なんかひたすらやってると喋りはどうでもいいやって思う。後で切りゃいいやみたいな感じ、全然うまくならないっていう。う
ん、いやでも今喋ってると別に普通にうまいと思いますけどね。あ、
なんでこうやって生でもう切らないからって先に言われたら、うん、はいはい、多分こうやってうまくなっていくんでしょうね多分。うちょっとずつでも。
沢田さん、あなたほら同じ編集する立場としてどうですか。編集好き。
編集好き。
明らかに嫌いっていう感じの反応が今体に出ちゃってる感じするけど。
大変ですよね。いや
本数がちょっと、
あ、そうっすね、
ポッドキャスト多いので、
とんでもないですよね。
やっぱそれで人員が足りないと、こうとりあえずこうガンガン作っていかなきゃってなるので、こう細かい編集が必要になってくると、こううわーって。
1日何本編集してるんですか。
多い日は、あ、でも全くない日もあるんですけど、僕は今日1日1本以上作ってて、貯めたら5、6本とか作るときもあるので。
お疲れ様です。
6本編集、今日5本編集あるって思ったらちょっととんでもないな。
とんでもないね。
ただ、うん、うちの場合はもう設計自体が、うん、もうあんまりその後から編集しなくてもいいような形では撮ってるんですよ、うん、いわゆるカンパ系みたいな感じで、うん、音も最初に鳴らしちゃいますし、うん、BGM とか入れないしね、基本あんまり入れないし、
神田さん喋りうまいからですね。
でもこれもね、だからうまいとか下手とかっていうことなのかどうか僕にはちょっとよくわかんないとこがあって、
うん、いや、めちゃくちゃうまいと思いますけどね、うんうんうんうん、
ただその意識としては喋ってる間にずっと編集作業をしてる感じなんですよ。よく、ね、僕が例えているのはスタンドを飛ばすって言ってね、コッティさん、ジョジョの奇妙な冒険って知ってますか。
わかんないです。
わかんないです。、はい、じゃあ自分になんか守護霊かなんかいると思って、うんうん、それをバカーンって飛ばすんですよ、はい、で今天井にいます、はい、その人が俯瞰して見てます、うん、でその人がねグッつってやるとね、うん、お二人からねボカーンってね文字が出てくるんですよ。
ちょっと何言ってるかわかんないです。で
効果音が多いな。
喋ってる、今喋ってることをその瞬間に因数分解してキーワード化したものが浮かんでると思ってください、うん、でそれをザコーって削り取るんです。でそこをこうどういう言葉で質問として返したら会話として面白くなるのかっていうのをずっとリアルタイムで編集してる感じ。
すごい。
だから後で編集はしないんですよね。いやもうそれはそういう風にしないと追いつかないっていう、ただ必要性に迫られてやってるっていう感じですね。
なんか頭のメモリーが違う気がするな。
いやメモリーというよりはなんか多分反射神経みたいな感じですよ。だからすごい本当終わった時頭がクタクタに疲れるっていう感じ。今でもね、真田君にやってもらってるんで、ちょっと手を抜いてというか、ね。
いや、僕今の聞いて、全然そのスタンド飛んでない感が、自分の中で、
ね。真田さんがいるとね、大体困った時には真田君で落とせばいいっていう。安心感がある
ので、ね。確かに何回も聞いたことありますね。
すごく楽ですね。
すごく楽、はい。そうですか。
沢田さんのおかげですね、この番組。
いや、そうなんですよ。
そうですね。
間違いありません。うん、
いやいやいや、とんでもないんですけど、僕も頑張んなきゃなと思うんですけど、逆に編集 したいポイントっていうのはどういうところになってくるんですか。
編集したいポイント、
どういう編集を、例えば一番組作るとして、
はい、
まあとりあえず一発で撮りますよね、うんうん、撮ってからこうどういう編集を普段たくさんしてるのかなっていうのは、
切り刻んで切り刻んで
切り刻んで
一旦バラバラにしてみたいぐらいの感じですね、
うん、でそこからギュッと凝縮して、
そうですね、やけん5分10分空白があったり、最近はもうあんまないですけど、うんうん、数年前までは10分間ずっと喋ってない時間があった そのくらいラフに撮ってたんですよ。
何をしてるんですか。
その間何してるんですか。確かに
みんなでスマホ出してググったりとかしてました、
うん、あ、調べ物しながら
したりとか、一応間違っちゃいかんよねみたいな意識はあったんですけど、うんうん、なんでよく調べてましたね。
だってその日にお題が決まるので全然前知識がないんです、うんね、準備してないので、うん、その場でしたね全部ね、
うん、
でもねこの僕はね聞いててもったいないっていうか聞きたいなと思ったのがなんか4時間ぐらい激論したっていうやつがありましたよね。それをすごい縮めたっていう。
ああ、ありましたね、うん、労働の世界の
なんかの時にね
家事労働編
かな。ああ、そう多分ね
かな、
うん、なんかねぜひどうですかお金払うんで
お金払うんで、
ね、それ聞かせ
過去出たことない発言が、ね、
聞かせてもらえないですかねそれあのファンのために
何の話してたかな覚えてないけど、
なんかちょっとねあのだいぶはしょられてて、うん、2人とも少しこうなんか言葉がですね興奮してるというか若干の土器をはらんでる感じで最後こう、うんうん、エンディングを迎えるっていうのがありましたね。
あでもあの昔は結構そういうの多かったですね。それこそ、うん、最初の方は政治の話題とか、
うん、
農業全く関係ないような、うん、農政でもないような、
うん
話とかしてもうドミギド左なんで、
うん、絶対意見割れるんですよ、
はいはいはいはい、うん、あでもだからそういうのがそれあったと思う、うん、何だったかななんか山かなんかに田んぼか畑かなんか作って、うん、それで草が生えたらそれを取ってあげたいとかそれは人のものだとかなんかそんな話じゃなかったかしら、うん、ものすごいふわふわした
記憶にな
すいませんけど
まあでも割れてる時は結構ありますよね。
うん、うん
うん
なんかそれがいいなと思うんですけど、
それをでも出せるっていうのがいいなっていうねすごいなと思ってて、その、うん、我々はそれはやっぱり出せないっていうか、まあ、そもそもやってないじゃない、そこまで踏み込んでないんだよね、
土器が混じるようなレベルまでの、
うん、そう、うん、でそのさっき鶴ちゃんも言ってたけれども、そういうふうにやったらもっと面白くなるんじゃないですかっていうのは結構言われるんだよね。だからその思想的にももっと全然違うね、それこそなんか常念司さんとか呼んできて話した方がいいんじゃないかっていうねのもあるわけですよ。だまあそうね、どうかなっていうね、常念さんは呼んだら来るかもしれないよね、お願いしたらね、うん、ただ結構政治家さんなんかだと秋山紀子さんがねインタビューの取材やってるんですけど、うん、まあその朝日新聞にそもそも出るっていうこと自体がリスクになっちゃう政治家さんはまあ、出てくれないんですよ。
あそれはある、
うん、なんだお前ついに朝日に出たのかっていう反抗されちゃうから、うん、結構その保守政治家の人にとってはそれがその、ね、致命傷でファンにとってはちょっと嫌だっていうことになっちゃうんでね、
うんうん、
だからなかなか難しさはあるかもしれないけど、
うん確かに、
うん、
まあ看板背負ってますからね一応
うん
まあね、うん、でも社内でもね全然意見合わない人いっぱいいますからね。
いますね、
うん、そうそう、いやでも そこら辺もいいなと思ったんですよね、
うん、なんか意外とやっぱりこう外から見ると寄った人しかいないんじゃないかみたいな会社に言われがちなんですけど、うん、そんなことないよっていうのは結構このポッドキャストでもいろんな人いますい、
ポッドキャストそれが分かりましたね、
うん、
それはやっぱり喋り始めたからなんだろうなっていうのはありますよね、
うんそうね、記事に書くと大体みんな一緒に見えちゃうのかもしれないですね、
うんうん、あと先入観もありますしね、
まあまあ、うんうんまあ、大体皆さんね新聞記者っていうものに対するイメージっていうのもねあるのかないのか、あったとしてどんな感じなのか、コッティさんとかどうでした、なんかありましたイメージって、
なんかこう夜中まで頑張ってる人っていうイメージでした
あそれはあるね、確かに
それはね、
それは事実
まあそうかもしれないけど、
そうかもしれない、
それだと例えば警備員さんとかも同じではっていう感じもしますけど、うーん、え、鶴ちゃんは何かありました、そういうイメージとかって、
うーん、でもそういうイメージですかね、
うん、
結構知り合いに記者の人も結構いたので、
へえ、
うん、まあ大変そうだなっていう感じですかね、
うん、
なんかなんか旅行行こうよってなっても、いやちょっと今 こっちにおらないかみたいな、なんかそういうパターンが結構あるんで、なんか結構制限されてるな記者の人ってって思いましたね。
まあでも一昔前かもしれないよね。
あそうですか、
越境できない問題みたいなやつ、
うん、今でもそうなの、うん、そんなことないよね。
うーん、僕が新人の頃はまだそうですね、一応基本的には配属された県にいなさい、
うん、
まあ、言ってもいいけど何かあったらどうするのっていう言葉を言われていけないなと思いながらっていうのはありましたけど、でも昔よりはなくなってきてるような感じは
あります、ね、いつも思いますけどね、夜働いてるのが偉いって言ったらおかしいですよね、あれね、朝働いてる方がよっぽど偉いよって
確かに、うん、朝ちゃんと起きてる方が偉い、
そうそうそう 全然質問そうですね、はい、
次の質問いきましょう
何の話だったっけ
分かんない
メディアトーククロス
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる。
朝日新聞。
リスナーさんから届いた一番嬉しかった言葉。
いいですね。
ですけども、うんうん、さっき冒頭説明していただきましたけど、もう一回聞いてもいいですか？
農村で一人ぼっちだと思ってたけど、農家の種聞いて頑張れました。みたいなやつですね。なんかそういった趣旨のは何通か来たことがあって、うん、なんですかね、自分もポッドキャストにポツンと農村で一人の時すごい救われたんで、うん、まあ、同じように救えたのかなって思ったらやっぱり嬉しかったですね、
うんうん、実際一人ぼっちなんですか？
まあ広いじゃないですか空も広いし畑も広いしチュンチュンチュンチュン夜し
結構一人ぼっちだよね。
結構一人ぼっちですね。結構従業員とかいても遠くにいたりするって人が多いんで、
うん、いやでもコッティさんとほら農業法人ってことは仲間と一緒にやってるんじゃないですか？
そうですね、今はあの従業員がいるんですけど、うん、当時はほとんどいなくて、一人ぼっちで結構作業してましたね。
はあ、そうするとやっぱり孤独を感じたりもする？
そうですね、孤独ですよね、うん、ここで今熱中症で倒れても誰も気づいてくれないんじゃないかなみたいな。
それはある。あ、うん、
でそれがでも実際こう他にもね、うん、僕の他にもやっぱり同じような立場の人がいるっていうところが支えになるってことですか、
う
ん、
そう。そして、うん、あの大卒の人、
大卒
の農家すごく多いんですよ、
うん、リスナーさんに、うん、へえ、
はい、まあ、農家って、ね、別に大学出なくても普通に継いでる人いっぱいいますし、はいはい、立派な経営者いっぱいいますけど、うん、なんすかね、大学出るとなんすか、ね、友達はなんか普通に企業に就職していって、うんうんうん、で自分はなんかチュンチュン言いながらポツンとなんか
チュンチュン好きだね。
聞こえる音はチュンチュンなんですよ。言いながらこうずっと何時間も同じ作業を反復しているときに、うんうん、あれ俺って何してるんだろうってみんななるんですよ。
へ
なるよね。
なるなる
あるあるなん
です。あるあるですね、うん、
多分比較しちゃうんでしょうね、多分
そのうん
就職して都市部でなんか
神田さんみたいに働いてる人と、そうそうい
や対局にも、
ちょっとやや特殊なサンプルなんでね、あんまりあれですけど、ただまあ言ってみるとそのいわゆる単純作業みたいなのも結構多いってことですか？
いやそんなばっかりですね。
あ、そんなばっかり、うん、
はい、
あ、
うん、
そうするとなおさらそういうのがあるかもしれないですね、
うんうん、
何してるんだろうって思って、で何してるんだろうみたいなことを思うってことをやっぱ発信するんで、そしたらめちゃくちゃ共感してくれる人も、はい、いますね。
やっぱりその大学を出たからにはですね、それなりの学問積んでるし、うん、それこそ、まあ、ある種の、ね、一定の矜持っていうのもあるでしょうから、うん、それでその単純作業ってしてるの確かにギャップはあるかもしれないですよね。
どうなんですかね、別にね、うん、普通の仕事で勤めてる人が偉いと思ってるわけでもないし、うん、まあ、農業してるからでもなんか劣等感はやっぱありましたね。ありましたし、やっぱメッセージ来る人もその劣等感がすごいあったけど助けられましたみたいな感じなので、言葉にしづらいけどみんな共通して抱えてるかな、
うんうんうん、一次産業特有なのかもしれないですけど、
特有かもしれないですね、うん、やっぱり労働生産性が高くないので、まあ、これ普通に勤めてあの会社あの面接受けてあの会社に行っとけば、うん、この労働量でいくらもらえたんだろうなって。
まあでもブルシットジョブですからね紙をこうね右から左へ流すとお金が発生するっていうよく分かんない仕事をやったりして儲けてるっていうことなんで、
うんうん、
だから実際それでそっちの人はそっちの人で農家とかいいなとか思ってるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、あ、そうですね、うん、なんかそういうなんか自己矛盾じゃないけどな、世の中の矛盾を感じる瞬間があるんですよね。これすごく大事なことやってるはずだよな自分たちっていう瞬間はやっぱあって、うん、なんで、農家の種で労働の世界っていうのをやったの、はいはい、農業関係ないやんって旗から見ると思われると思うんですけど、すごく根本的な農作業中に思うことなんですよね。
なん
か働くってどういうことだったんだろうみたいなことを、
うん、 それコッティさんも思うんですか？
思いますね。はい、やっぱりお金で価値を測るばっかりじゃないですけど、どうしても測っちゃうじゃないですか。
それはそうですね。
で、同じ8時間を過ごしている都会に就職した友人と、ずっとなんか種を植えてるばっかりの私の8時間、で生産性は私も高いはずではあるけれども、でも給料にしてみると本当に倍ぐらい違うんですよね。でそういった中で何やってるのかなって感じることは結構ありましたね。
なるほどね。でもそれこそ東大出て農家になる人もいるわけですもんね。なんかそこら辺のしかしその労働の価値みたいなのを問うてくれたのはね、僕もすごい嬉しかったんですよね。なんか僕働くの嫌いなんです。
働きたくないって言ってますもん
ね。言ってますね。
そうですね。多分鶴ちゃんは働くの好きな人でしょ。
僕結構好きな方だと思いますね。
僕一生働きたくないですもんね。どうやったら働かずにこう人生をね暮らしていけるのかっていうのを結構真剣に考えるぐらい働くの好きじゃないんですよ。でもね、なんかその世間様であんまりそういうことを言う人がいないんですよ。で別に鶴ちゃんコッティさんが農家の種の中で働かなくていいって言ってくれたわけじゃないんだけど、別にそういう話してんじゃないんだけれども、でもそこも含めて話してくれてるじゃないですか。それがね僕にはすごい嬉しかった。
あでもね、世の中で働け働けってなってるのって、それこそブラック企業の経営者ってほとんど多分家農家なんじゃないかなって思う
んですよ。どういう意味ですか？
やっぱあのいやでもまあ出さんときますけど、企業名は、あのブラック企業も農家やな、あれも農家やな。
あ、それ出しちゃダメですね。で
自分の父親も結構まあ労働、めちゃくちゃ働く人なんですよ。働いてない日はあんまり記憶にないぐらいですね。働く人やって基本がその百姓の家で、朝起きてから寝るまでずっと労働してるっていう、しかも全員が労働してる、家族全員が労働してるっていう環境を、なんか、まあ、日本人って7割元農家なんで、家計としては、なんか、そこが当てはめられてるのかなって気がしますね。
マインドとして残ってる。
マインドとして残ってる。
だって実際、まあ季節にもよるのかもしれないですけど、土日も何もないじゃないですか。そういう意味じゃやっぱりこうね、サラリーマンは気楽な家業と来たもんだったらね、よく言ったもんですよね。ね、
でもそういう中でこうやっぱ孤独を感じながら戦って働いてる人にちゃんと届いて、そういう言葉をもらえるっていうのはやっぱり嬉しいですね。
ありがとうございます、求めてくれて。
そりゃやっぱり日本農業賞取るわけだよね。
架け橋になって
ますよね。こんな人助けないじゃないのよ。それに比べて俺たちやってることはどうだろう。ね、誰一人救ってい
いしないでしょ。
そうだね、そういうことじゃないからね。
コッティさん、なんか嬉しかった言葉とか残ってるものありますか？
そうですね、あの農家じゃない方でスーパーに行って野菜とか果物、農産物を見る目が変わりましたっていうお便りが、
それ俺、本当変わりましたね。本当まずなんか産地とか見るようになったし、それからなんかね、その売られ方みたいなとかもいろいろこうね、あのクロップスとかの中でもいろいろ話してるじゃないですか。こうなんだろう、よくもうあんま覚えてないけど、枝がこういう色になってるとこれは結構もう日にち経ってるよみたいな感じの話とかもね、そういうのも見るようになったし、あと旬、いやーだってやっぱ年中何でもあるじゃないですか。それこそこの間の椎茸の話とかだって、なんか椎茸なんか年中あるような気するけど、あれもだからいろんな椎茸があるわけですよね、みたいなこととかも全然知らなかったし、スーパー行くのがね、僕もともと好きなんですけども、より楽しくなりましたね。
あ、嬉しいです、
こんないいことないよ。だから
確かに、僕もつるちゃんにあのうちのポッドキャスト出てもらって、野菜の見方とか聞いてから、スーパーで気にするようになりましたもんね。やっぱ安いものが美味しいっていうか、今
たまには高いものを買いなさいな。
そういうことじゃなくて、やっぱりなんかこうちゃんとその時期たくさん取れるからっていうところがあって、でそこがこの時期はこの野菜なんだっていうのをこう行くたびにいろいろ考えながらみたいなのがあったんで、見方は変わったなっていうふうに。
いや多分澤田さんみたいな20代男性が一番そういうこと考えてないと思うんで、響いて嬉しいです。
間違いないね。そうそう、だからキャベツでもほうれん草でもさ、全然値段違うんだよね、時によってね。それも面白いしね。
そうですね。
なんで今やってるクロップスとかは、はいはい、それこそ農作物ずっと紹介してるんですよね、
うん
うん、それは多分今全然響かない人いっぱいおると思うんですけど、そのポッドキャストのリスナー層って比較的若いと思うので、うんうん、けど、まあ、あれを置いておけばいつか聞いてすごく楽しい時期来るんだろうなって思うので、
うん、
あっちはなんかね確かに価値がある番組だなってあっちは思いますね。
いやあっちはそんなことないですよ、両方とも思いますよね、
うん、
いやあとそれ聞いてて結構そういう、まあ、当たり前なんでしょうけどそうなんだと思ったのが、市場が値段を決めてるっていう話、
うん、
その農家さんでこれはこういう値段だよっていう風な値付けでは全然ないわけですね、一般的にはね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、それもだからそれをまた鶴ちゃんがどぎつい言葉で言うじゃないですか。俺たちは奴隷だとか言うでしょ。それを聞いちゃうとまたねこうグッとくるわけですよね。まあでもそう思ってるんですね。
あ、思ってます。その奴隷だっていうのにはいろんな言外の意味もある、うん、あるんですけど、なんか言葉じゃき言ってしまったらなんか多分反発もあると思いますけど、はいはい、うん、まあ基本的な構造としてはそうなってるなとは思ってます。
それ、まあ、一番端的に言うとそれは何が奴隷になってるってことですか。価格の、
まあ、価格奴隷になってるの調整機能がそうなってますよね。で、うん、でそうでなければならないと思うんですよ、
ほう、
農業って。例えば農家がものすごく、まあ、世間一般から比べて裕福な時代ってあるんですよね。
うん、
あの国民全員がもう食うものがなくて困ってもう餓死していってる状況、戦時中とかは農家めっちゃ裕福なんですよね。
闇市で米とか売ってる時です
ね、はい、もう都市部の人がもう家財道具全部持ってきて米を一票分けてくださいって農家に来るみたいな、
うん、
で大体どうなんですかね、これあんま一般化しちゃいけない話だと思うんですけど、なんか戦時中って、すごく食べ物がなくて辛い時期だったと思うんですけど、自分の親戚とかね、なんか食い物はいっぱいあったので、そんなになんか辛い感じでは喋らないんですよね。うん、うん、でもそれって国民にとって幸せな状態じゃないじゃないですか。
あ、うん、なるほどね。
農家がすごく、農作物の価値が比較的高い状態っていうのは、それは国が危ない状態だということなんで、うん、まあ、裕福になればなるほど、まあ、相対的に農作物の価値は低くならざるを得ない、まあ、いいことなのかな。
うん、
うん、でもそういう構造になっちゃうって時点でなんかやっぱ奴隷感はありますよね。
まあまたこう作物によってもいろいろ違いが多分あるのかな。だから米とかはまたちょっと特殊じゃないですか、
うん、
だいぶ国のお金も突っ込んで価格を調整してますよね、うんうん、だからまあ ある種高いところあるじゃないですか、うんうん、米ってのはね。だけどまあ確かに安定需給っていうのがそれこそね、米が多分本丸であろうなっていうのも分かるし、うん、肌感として、うん、なんかでもそんなこと考えたこともなかったもん。
ないですね、
ね、
うん、
それなんですよ、我々のこう、ね、命を支えているものにあるにもかかわらず考えてないってやっぱりね、おかしいんだよね。
ですね、
うん
うん、特に若い世代とか、
いやそうそう、あなたも若い世代じゃないですか、
はい、
29歳ですよね。
一応
でもやっぱ聞きやすいじゃない、農家の種とかクロップスとかって、うんうんうん、それがやっぱでかいと思うんですよね、
うん、
そりゃだって今から農家に弟子入りして話聞くってわけにいかないもん。
いかないです
ね。いかないいかない、こんな手軽に消えるんだもん。たもう人様の人生をね自分の中に取り入れられるってのはね、これはやっぱすごいですよ、
うんうん、しかもかなりこういろんな方向から知識を集めて、ね、
本当に
噛み砕いていただいたものをいただける。
毎回感心しますよ。論文読んでるもんね。
その大層なもんじゃないと思うんです
けど、ね。いやすごい、うん
うん
うん。やっぱなんか本当に本気でやってんなっていうのがね、すごい伝わりますよね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また照れたっていうこと
で。毎回照れて終わるみたいな感じで。
褒められ慣れてない。
ポッドキャストってあんま褒められないですもんね。
そうですね。誰も褒めてくれないですよね。
そう、確かにね、別にあんまりコメント欄とかもないし、ね、まあ、あっても別に褒められるかどうか分かんないけど、うん、まあ、でもなんか YouTube とかに比べると、すごいそういう機能弱いですよね。
そうですね、
うん、そうですね、う
ん、でもそれがいい面もあるかなって気はするんですけどね。
というと、
ですね、まあ、農家って比較的その、ネット上でもどうしてもその農村社会を築いてしまうというか。
ネット上でも農村社会を築いてしまう。
今回喋るたびにみんな笑うんですけど、
はいはい、
確かにそうやわってなるんですけど、なんか 一部の人たちで固まってちょっと村八部を作り出したりとか本当のことにやっちゃうんですよ。
いやびっくりするでしょ。
あなんかこの話の伏線が前に貼られた気がするけど、まあ、そこら辺ちょっと、ね、あれだな、うん、はい、ああそれ実際ある、
あそういうことか、まあ、SNS みたいなこう相互やり取りになるとやっぱそういう状態、
へ、
まあ、別に農業に限りない、
あいや
他でもあるかな、
うん、でも確かによく鶴ちゃん言ってるよね、その SNS で結構こうなんか議論というか罵倒というかが起きてるっていう話ね。
うん、
それは何ですか、
うん、あるね、
考え方の違いとかですか、それは何ですかね、単に気に入らないとかっていう、うん、
まあ人間あるのかな誰でも。
まあありますけどね。
まあ でもポッドキャストってなんか一方通行だからなんか守られてるところがあるなって思って。
ああ、うん、そうかもしれませんね。
なんかクラブハウスでなんか僕はそれ知らないんですけど、なんかすごい派閥がいっぱいできて農家同士の
へ
え、あってたらしいんですよ。
あそうなんですね。
そうやったんやと思って、よかったポッドキャストでって。うん、なんか一方的だから守られてるものがあるなっていうのはありますね。
あ確かにクラブハウスってねみんな忘れちゃってますけど、あれ基本的に自分の知り合いしか呼べないやつだから、
うん、
自分のね携帯電話番号入ってるとかそういう人がつながる感じのものでしたからね、うん、
なんかブロックとか排除とかそういうのがないんで、
なるほど、
うん、いいのかな。いい面もあるなとは思ってます。
でも2人とも SNS の使い方とか上手に見えますけどね。
あそうですか、
うん、
また照れて終わる展開。
いやいやでもコッティさんもほらツイッターやったりしてるでしょ。あれなんかもすごいなんか爽やかな感じで、
ああよかったね。
うん、まあ、そういう感じでやってるってことですかね。
そうですね、なんかねツイッター農家がやってフォロワーが、うん、農家のフォロワーは農家ばっかりみたいなことも多かったりして、どうしてもこう内輪になっちゃうんですかね。
まあ、確かにねそれはあるかもしれませんね、どの業界でもね、
うん、
新聞記者もねやっぱりね新聞記者同士でやっぱりなんかやり合いしてるっていうのは結構
あ
い
多い。ああそうなんですね。
ありますありますね、うん、でその実名記者と匿名記者が喧嘩するみたいなね。よくあるん
です。いやでもそういうことが、ね、
よくあるんです
。ありますね、
まあ大体3ヶ月に1回ぐらいの頻度でありますねそれ。
なんか似てるかもしれませんね。
いや多分だからどこの業界でもそれあるのかもしれないですね、見てない、
まあ、村化していくっていうのは、
そうそう、いや結局 SNS になっちゃうとそれこそ自分と同じ要素がある人と寄り集まるじゃないですか、そうするとやっぱ職業って結構でかいですよね人間の中でね、
メディアトーククロス、
話はまだ続きますが続きは次回、この番組へのご意見ご感想も募集しております、概要欄のフォームからどしどしお送りください。